んなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
葉月です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週、先週じゃないよね、はい、今週だよね。すごい雪降ったのって。
そうです、ものすごく降りました。ちょうどあれじゃないですか、あのホワイトバレンタインとかいう感じで盛り上がっている人たちも同行して雪に結構びっくりしたみたいな感じだったと思うので、
前回の収録でこんな話をしてないですよね。
してないです、してないです。
その前回の収録の後ですよね、あれね。
後です。ものすごい降りましたよねっていうか、確かだから2月14日だったと思うんですよ、降ったのが。
そうだったんですかね。
確か
なんか、あ、そっか、月曜日、
はい、月曜日にものすごく降った。
あ、そっか、月曜日に降ったのか。
はい
ですね。いや、なんかね、次の日車で出かけなくちゃいけなくて、
はいはい、
で今年全然僕スタッドレスを履いつけてなかったんで、
まあなんとかクリアできそうな感じの気候ではありましたもんね。寒かったけれども、
うん、次の日は結局ほとんどべしゃべしゃになってたからなんとかなったんですけど、
はい、
いや夜仕事終わってはもうダメだ、寝なきゃと思って外見たらうわっていうのでびっくりして、明日どうしようみたいな、ドキマキして、なんかあんまり寝れなかったみたいなね。
そうですね、もう本当にものすごい降ってましたからね。
そっちはすごいんじゃないですか。
でももう正直変わらなかったと思います、都内とか例えば神奈川ぐらいのところまでと、変わらないぐらい降ってたと思います。
あ、そんな感じだったんだ。
もうなんか10から上はいっぱいみたいな感じ。
なるほどね。
まあだからものすごい降ってはいたんですね、
うんうん、
だから僕も今年はなんかスタッドレスのお世話になることもないなと思って、まあ、余裕でいたんですけれども、まあ降りまして、笑うぐらい降りまして、本当どうしようかなと思ったんですけど、一応無事帰れたっていうことで、そうですね。まあ何事でもものすごい時間がかかりましたね、やっぱり。
あ、やっぱそうなんだ。
てか往生してる車が多かったっていう感じで、ものすごいだから苦戦している車が多くて、いつもよりもやっぱり全然スピードも出さないで走っていたりとか、もうあちこちで事故があったりとか、事故がとんでもなかったらしいんですよ。
まあそうでしょうね、急な感じでしたもんね。まあ降るとは言っていたけどみたいな、
なんか想像を超えたみたいな感じ、だから結構な量で降っていたので、割とまあ本当に皆さんやられたみたいな感じで苦戦はしていたんですけど、幸いにして一応僕の車はいざとなったら4輪が動くっていうシステムを持ってたりとかするので。
ああ、なるほどね、
はい、なのでまあ本当になんとなく無事に、ただ明日の朝これ雪国だなと思ってましたけど、でも意外とやっぱり溶けちゃうんですよ。あ、
そっちもそんな感じだったんですか。
もう感じとしては同じぐらいの感じだと思いますね。本当にだからもう大きいっていうか、交通量の多いところだったりとか、日の当たるところはもう割と早く溶けていてっていう で、でも夜中は本当に親指と人差し指で尺を取る感じでこうピッて測ったりとかするじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あれを3センチぐらいオーバーするぐらい積もってましたから、だから多分20センチ近くは積もってたと思うんですね。
あ、それ相当ですね、やっぱり。
結構そうですね。ああ、久しぶりにこれだけ大雪を街場で見たなって言ったり。
ああ、なるほどね。そんな感じでしたよね。なんか僕も、あ、久々になんかこの風景というか、こんな感じ、2000年ぐらいだったんですかね、結構しっかり降った時があって。
ああ、はい、ありましたね。
その時以来かもみたいな感じで見てましたけど。
そうですね、かなり降って、まあでも 割と僕が普段生活しているエリアだと何回か降ってるんですけれども、
うんうん
まあ、意外と溶けるみたいな感じで次の日までには何とかなってるケースが結構多かったんですけど。
ああそうなんだやっぱり、
はい、でも多分そうですね、むしろでも都内であ結構降ってるって言ってる時はそんなに降ってなかったりしてることもあったくらいだ。
そうなの、
結構違いますね。例えばもうすごい雨、都内はすごい雨って言ってたじゃないですか。
はいはいはい、
朝からめちゃくちゃ晴れてましたから。
あそうなんだ、
すっごい晴れてました。
へえ、あいや意外、
風だけがものすごかったですけど
風がね、
あの自転車とかだと横風まともに受けたら絶対真横にバタンで倒されるぐらい濃いです。
ああそうなんだ、
ぐらいの風が吹いてました。
へえ、
普通に。でもそれ以外ものすごい晴れていたんですけど、都内だともう記録的な雨が降ったっていう話を聞いて、
うんうんうん、ありましたね、
うん、だからああそんなに割と違うんだと思ったぐらいの感じです。
へえ、いやなんかこっちでチラチラ降ったりするともうそっちはすごいのかなとかそんな想像だったんですけど、
意外とですね、あのやっぱり例えばもう少しあのいわゆるスキー場とかが近いエリアに行くと、
うんうんうん、
やっぱりもうかなり降るんですけど、
うん、
僕は普段生活をしているエリアの県内で考えると、
うん、
そんなに変わらないですね、
感じなんですね。
なんかでもそんなに変わらないとかばっかり強調してるとすごいなんか街アピールみたいな感じですけどね今そんなに変わらないって言ってる時点でどうなんだっていう話をちょっとある気はしてるんですけど
まあでもあんまり変わらないんだ、なんかすごいあれかなと思ったんですけど、
印象割と持たれますよね。でも意外とそうですね、変わらないです。雪のだから降る回数も実はそんなに変わらないですね、首都圏。ただ3割増しぐらい多いって言ったらいいんですかね。
ああなるほどね、
量とかが。
でもそこら辺ぐらいまでが、まあ、こっちと変わらない感じなのかもしれないですね。
そうですね。でもお隣の県に入ると、
うん、
もう新潟県長野県とかだと、
うん、
もう大変ですから、
うんうんうんうん、
もう本当に、ね、ツイートでも皆さん書いてらっしゃる通り、雪かきをしましたとか、雪かきが筋トレになりますとかものすごい中で皆さん生活してらっしゃるとか、あとはあのなんか道路がキラキラしていましたとか、普通にそういうのがあるエリアで暮らしてらっしゃる皆さんからすると、
うん、
本当に何甘いこと言ってるんだみたいな感じだろうなとは思うんですが。
なるほどね。はい、で、今週はですね、全番組で共通のテーマで冒頭、はい、少しお話をしているんですが、
はい、
まあ、今後不定期でこういうのやっていこうかなと思ってるんですけど、
はい、
共通のテーマが今回は、
はい、
お弁当です。
お、
お弁当について、もうお題お弁当っていうだけ、もう自由です。
お弁当がテーマで、
うん、フリートーク冒頭。
なるほど、お弁当っていうことで。
あ、うまいですね。あのね、みんな突然言ってるんです、収録前に。
はいはいはいはい。
で、それについて、だからね、喋る人によっては思い出のお弁当みたいなものだったり、
はいはいはいはい、
うん、今は最近食べて、最近というか仕事の時に食べる お弁当のお話だったり、まあいろいろなんですよ。
はいはいはいはいはい。お弁当か、逆にお弁当を相当しばらく食べてないなって今逆にふと思ったんです。
いやそうなの、
お弁当
食べないですか。
お弁当食べる機会に恵まれない感じですね。
お
うん、そうですね、お弁当は、あ、意外と食べてないですね。
へえ、でも結構なんて言うんでしょう、食事をする飲食店とか、まあファミレスとかレストランとか、
はい、
どっかお店に食べに行けないからなんか買ってきて食べようとかいう時にお弁当っていうの選択肢とかにはならないですか。
ああ、な、正直僕あんまりならないですね。
そうなんだ。
意外とそうですね、うん、お弁当を別にでも嫌いとか食べないようにしてるとかは全然ないですけど、
うんうんうん、
コンビニに入ってもお弁当とかも買わないですね。
へえ。
なんでだから別に理由は特にはないんですけど、
うんうん、
でもお弁当とか買わないですね。なんでなんだろう、言われてみて今気がついたんですけど、相当そういえばお弁当らしきものを食べてないなと思って。
なんかそういう時って何を食べるんですか？
あ、でも食べるのがものすごい困っちゃう時って、
うん、
あの僕結構今ものすごくたくさんいろいろな、
うん、
あのカロリーメイト的な存在の人が いらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
割と本当に時間がなくなるとそれを詰め込むことでいっぱいいっぱいだったりとかすることがあるので、もうそれをするか、あとは食べるっていう作業があるときは多分人と何か話をしながらっていうケースが多いので、どうしてもどこかお店で食事機会になる分、
なるほどね。
そうなんですよ、お弁当っていうので、
うん、
食事をする機会がそういえばしばらくなかったなって今、このテーマを聞いてふと思い出したっていう。
ああ、なるほどね。じゃあなんかファミレスみたいなところで打ち合わせしながら、じゃあ時間もいいし食事も一緒にしちゃえみたいな感じ。
そうですね、逆にもうあのこのタイミングで食事をしとかないと、
うん、
時間を通るのが難しいなみたいなことを考えて、
うんうん、
食べておきましょうかみたいなことだったりとか、
なるほど、
ね、っていう感じですね。
お
でもあれです、あのお弁当であの、うん、いわゆる今だと本当にあのお弁当屋さんも種類がいっぱいあったりとかするじゃないですか、
うんうんうん、
だからそういうので新しいメニューとかあるのを見て通り過ぎると、
うん、
あなんか今のうちに食べておいた方がいいのかなと思ったりして、
うん、
そのまんまその商品のセールの期間が終わるみたい
な。そうなんだ。
ありますね、結構それは。そうですね、食べ逃してますね、お弁当。お弁当全然食べないな、そういえば。
いやなんか結構まあそういうコンビニ弁当だったりお弁当屋さんのお弁当だったりとかって結構なんか僕の場合だと勤めてる時とかだとそういう選択肢って結構あったような、
うん、そうですよね。いやあの多分普通に選ぶと思うんですけど、
うん、
今でもコンビニってすごいことに、
うん、
食べ物の選択肢ものすごい広がってるじゃないですか。
ああですね、
多分だから僕今だとお弁当を食べるんだったらおでんを食べたいなと思ったりとか、
ああなるほど、
ことが多くありまして、
うん、
あとはすごい個人的には、
うん、
僕ホットドッグ大好きなんですよ。
はいはいはいはい。
なのでまああのホットドッグの置いてある某ミニストップさんっていう、
うんうんうん、
に行く機会があるので、その時にホットドッグとかを買ったりすることはあります。
あ、じゃあお弁当ってなかなかそこに入ってこないんだ。
そうですね、お弁当を考えるんだとすると多分本当に今の時期だと、
うん、
そうですね、おでん
になるんだ
と思うことが多いですね。
な
んだろう、あったかいっていうのもあるんですかね。
あ、
なんかレンジで温めてもらっても、
うん、
なんとなくすぐ冷める気がするんですよ。
あ、なるほどね。
はい。
うんうん。
あとレンジで温められて辛いのが、
うん、
お漬物とか結構な温度になってたりするじゃないですか。あとポテトサラダ。
はいはいはい。
それがちょっとあの辛いなと思うことがありまして、
うん、
そこですかね。ただあの例えばあのいわゆるあのお弁当を詰めてくれるっていうか。
うん、
お弁当屋さんとかだと、
ああありますね、
町があるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あとは調理しますんで少々お時間をいただき、
はいはいはいはいはい、
それを待ってるのが、
うん、
結構手持ち無沙汰で辛いのであんまり選ばないのかもしれないです。
ああ、なるほどね。
だからあのもしもお弁当食べるっていうのだと、
うん、
僕電話しときます。
ああ、
でいつ頃取りに行けばいいですかっていうことで、
うんうんうん、
作っといてもらって取りに行くっていう工程を踏むときはお弁当食べますね。
あ、なるほどね。なんかその打ち合わせでファミリーレストランとかっていうようなパターンもあるかもしれないですけど、
はい、
なんか仕出しをでお弁当になるとかそういうのはないんですか？
ああ、でもないですね。もう本当にうん、とんとない ですね。
じゃあ本当にこうしばらくお弁当っていうものを食べてないみたいな。
遠ざかってますね。でもあのあれです、僕お弁当作ったりするのも結構好きだったりするので。
お、するんですか。
あ、でもそんなにしょっちゅうとかこまめにはできないので、
うんうん、
気分転換の要素が多い時って言ったらいいんですかね、
うんうんうん、
まあ、うん、やったりしますね。
へー、
うん、意外と料理とかはするんですよ。
するんですね。
するんですけど、もう最近はすごい面倒くさがりだったりとかするので、
うん、
あのいわゆるルクエのスチームケースとかが大活躍してます。
うん、ルクエってメーカー？
そうですね、メーカーさんで、あのシリコンスチームケースが蒸し野菜とかができるっていうの、それ多分ブームの多分きっかけを作ったのがルクエっていうメーカーだと思うんですけど、
はいはいはい、
のシリコンスチーマーとかで蒸し野菜とかをサクサクっと作っちゃったりするのが最近は割と多い気はするんですが。
それどんな感じなんですか？
あ、でもあのなんて言ったらいいんだろう、南国の方に行くと、
うん、
バナナの葉っぱとかで蒸した料理とか出るイメージ。
ああ、はいはいはい。なんか
それを、
うん、
あのシリコンの素材のケースがあって、その中に、うん、あの料理の材料を入れて、
うん、
レンジで一定時間チンってすると、
うん、
加熱できるっていう。
へー。
で、あの、
タッパーみたいなもん。
はい。
タッパーみたいなもん。
ああ、もう少しでも洗練されてますね。洗練されてるんですけど、僕は、うん、のそのケースを見て最初カブトガニみたいだなと思ったんですけど。
ああ、カブトガニみたいな入れ物なんですね。
一応でもおしゃれケース扱いになってるので、
うんうんうんうん、
まあ、おしゃれなんだろうなと思ってるんですけど、僕最初見た時、ああ、カブトガニみたいだなと思
って。そんな外観なわけですね。
はい。でも、あの、女性とかだと、本当にあの、蒸し野菜のサラダみたいなのは簡単にできるので、それを、そのまま、
うん、
あの、要は、なんだろう、器として持っていくこともできるっていうのも売りました。
ああ、そんな感じなんだ。
はい。だから、あの、
うん、
あれです、OL さんのお弁当とか、それこそ。
はいはいはい。
お弁当を作っていくときに、朝時間がないとかで、
うん、
蒸し料理とかを、
うん、
蒸し野菜とかを作っておいて、
うん、
で、持っていったりっていうことだったりとか、あと野菜入れていって、
うん、
レンジのあるところだとレンジでチンして、
うん、
蒸し野菜にして食べるみたいなことも、割とあるみたいですね。
へえ、要はそれはその入れ物に野菜を入れて、
うん、野菜だけで、もう何でもいいんですよ。お肉とかお魚でもあるですし、
うん、ほうほうほう、
要はあと調味料とかも入れておいて、
うん、
一定時間レンジで加熱をするっていうことで
できちゃう、
蒸し料理ができるっていう。
へえ、それ面白そうですね。
あ、多分あの割と今シリコンスチームケースみたいな名前で、
うんうん、
本当にあのいろいろなものが出てると思うので、
うん、
生活雑貨のお店だったりとかすると普通に売ってたりとか。
へー。
多分あともう本当に普通にネット通販みたいなもので手に入ったりもすると思うので、
ほうほうほう、
多分本当に便利は便利ですね。とても、
へー、
とても重宝してますね。だからそれでお弁当とかを持っていくっていう話を聞いたりとかもするので、
へー、なん
かすると友達の誕生日のプレゼントとかに送ったりとかすることも。
おお、なるほどね。
ありますね。
面白いね。なんかそれにこう野菜とか入れておいて会社に行ってチンして食べる。
そうです。そうするとあの蒸し野菜ができたり、あともう本当にあの湯豆腐みたいなものも極論できるわけですよ。
ああ、なるほどね。
例えば本当にあの昆布を適当な線切って敷いておいて、
うん、
極端な話お水入れて豆腐も入れておいて、うん、チンすれば湯豆腐がいい感じで出来上がったりとかするじゃないですか。
はいはいはいはい。
あとやっぱり蒸し野菜とかって蒸した料理って基本的にあの栄養分が逃げづらいんですよね、
うんうんうん、
だからそういう意味でものすごく体にとって良い部分も多かったりとか、あと野菜が取りやすかったりするのもいいのかなと。
あー、なるほどね。
はい、いうことで意外とだからそれをお弁当に僕の友達も送ったら使ってるっていう話をしてくれることもあるので。
へー、まあ、じゃあそれがお弁当になるんだ。
そうですね、お弁当、まあ、箱っていうところまでいかないですけど、うんうん、お弁当系、あとはまあ簡単にご飯とかおにぎりとかパンとか持って行ってっていう感じで、
うんうんうん、
うん、ランチができたりとかっていうのもあるみたいです。
へー、蒸し野菜でお弁当なんだ。
でもやっぱりカロリー気にされてる方とかだと、
うんうん、まあいいでしょうね。
意外と重宝してくれるみたいですね。やっぱりあの中の材料変えるだけで良いので、
うんうんうん、
バリエーションも意外と広がりやすいし、
うん、
やっぱり意外と取りづらい野菜が取りやすくなるっていうので、
うん、ああ、なるほどね。 いやそんなものがあるとは。
あでも多分タジン鍋ってあったじゃないですか。
はいはいはい。
だから八神大魔王が出てきそうな。あれと同じぐらいの時期に流行ってたんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。だからもう一回ブームとして一段落して、
うん、
一時期だからそのルクエのケースっていうのがすごく取りづらくてっていうか、あの入手しづらくて、
うんうん、
欠品が多かったんですけど、今だいぶいろいろなメーカーさんでも出してらっしゃったりとか、
うんうん、
もう本当に普通に手に入る状況になっているので。
今度見てみよう。
はい、割と本当にあの料理のバリエーションがっていうか、簡単に一品足すとかがしやすいです。
うんうんうん。なるほどね。え、それで蒸しておすすめの野菜ってどんなのがあるんですか。
あ、でもあのすごくベタにキャベツとかでも OK ですし、
うんうん、
あとキノコ類とか良いと思うんですよ。
え、あ、キノコなんだ。
あのまあ、一応キノコも、まあ、野菜に入れるっていうことで考えれば、
うんうん、
でも葉物の野菜も取りやすいですからね。本当にそれこそほうれん草でもチンゲン菜でも取れますし、
うんうん、
あれ葉物の野菜と相性がいい気はしますね。
あ、そうなんだ、
はい、
へ
え。だからもっと男性だとボリュームが欲しいっていうことであれば、例えばそこに豚バラを入れるとか、
うんうんうん
う
ん、
いうことでバリエーションを加えることもできるので、
うん、なるほど、
うん、とてもうん、使い勝手は良いと思いますね。
うん、
結構だから使ってる方も割と多いかなと思うんですけど、女性の方だと。
へぇー。ではちょっと今度見てみよう。
はい。で、あの、行き先で電子レンジがありそうなとこでは、それ、うん、お弁当詰めて持っていくってこと。
そう、なるほどね。そんなお弁当もありますよということで、なんか面白い話が聞けましたが、CM 挟んでメールをいただいてるので、
はい、
メールをご紹介して、今週のお話いきたいと思います。
はい、
ということで、メールをいただいておりますが、はい、まずは大地さんからいただいたメールをご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。
いつもみんなのダイエット、他スクランブルの番組を楽しく聞かせていただいています。ラジオネーム大地と申しますということでいただきました。半助さんの数値発表が楽しくて仕方ありませんと。
ああ、ファンが現れました。
ありがとうございます。
隠れファンは今までもちょこちょこ目にはしていたんです
けど。そうなんですかね。
はい。
前置きが長くなりそうなので早速本題ですということで、年齢40歳男性、身長 170.3cm、 体重 59kg、 体脂肪 15% を15年以上キープしていますと。
あ、素晴らしい。
すごいですね。 15% って15年、はい、でもう40歳ですから、25、6ぐらいから
変化をせずにっていうことですね。
すごいですね。なんか僕の場合ここら辺から体重増みたいな感じだった
の。あの、正しい体の仕組みだとそれが自然なんですよ。
うん、
だからキープできてることはすごいですよね。
すごいですね。
はい、
はい、ただ何もせずキープしてるわけではないです。
そうですね。
そうなんですね。はい、私がしていることがご参考になればと思っていますということで書いてくださっております。
はい、
ダイエットがうまくいってない人の話を聞くと、食事への欲求を抑えられない人が多いように思います。
そうですね。
はい、私そうですっていうことでございますが、はい、私の食事の欲求充足方法は意識ですと。
はい、
何を意識するかというと、せっかく食事をするなら箸を置くまで美味しく食べたいということです。
はい、
満腹まで食べると、ああ食ったという感想になりませんかと。
なってますよね。
うん、ああ食ったよく言ってます。はい、はい、腹8分目で抑えた時の感想は美味しかったになることに気づいたのです。なるほど。はい、これに気づいたのが25歳の時でしたと。
なるほど。
それ以来満腹まで食べない、もっと言えば空腹が収まったところで食事を終了を心がけていますと。
はい、
とは言っても満腹感をたまには味わいたい、これも仕方がないこと。週に 1,2 回は満腹まで食べます。ほう。
お
う。 この時は、米は普通の茶碗に軽く一杯、蒸し料理を大量に食べます。あ、さっきもちょっと話題になりましたが、なるほど、この時の食事には肉類は一切なしと。
おお、
今までは自然と野菜メインの食生活、肉を食べても満腹まで食べない習慣がついていますと、この方法をやり続けることによって数値的なキープはできています。
へ
お、私のこれからの課題は年齢とともに変化してきた体型キープです。お尻の高さや胴回りにうっすらついた脂肪は食生活だけではどうにもなりません。これは運動するしかないですねと。で、週に2回のボウリングは今年はやってみようと思っていますと。趣味と実績を兼ねてということでいただいております。長文乱文失礼しましたと。この番組が長く続くためにも半助さんのダイエットが緩やかに進んでいくことを願っていますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。この満腹まで食べて、ああ食った後腹八分目で美味しかったっていうのは面白いですね。確かにそうかなっていう感じですよね。
そうですね、あの本当にあのいわゆるあのことわざですけどね、あの腹八分目で医者いらずみたいな言葉はあったり
しちゃう。言いますね。
あとあの過ぎたるは及ばざるがごとく。
はいはいはい、耳が痛いですが、うん、
まあまあ、でもあの逆にこれで素晴らしいなと思うのは、大志さんが例えば、
うん、
食事を意識しているだけで、
うん、
体脂肪率をコントロールをこれだけ長い期間できるということを、
うん、すごいですね。
あと我慢をやっぱしてないわけじゃないですか、そういう意味でも、
うんうん、
一応充足感を得るということを前提に、
うんうん、
そこからオーバーペースにならないようにっていうバランスを取っているっていうことで、
うん、
キープをされているっていう、これはでも素晴らしいですよね。
ですね、うん、
あのやっぱ美味しく食べるっていうのがすごくポイントだと思います。
うんうん、
美味しく食べるってやっぱり味わうっていうことじゃないですか。
うんうんうん、
だからあのバババーって入れちゃうようなお食事っていうのは、
うん、
どうしてもやっぱり満腹中枢が働くまでに、
うんうん、
ある程度入れちゃうっていうお話になるじゃないですか。
はいはいはい。
なので食事に少し余裕を持てると、
うん、
やっぱりいいバランスのところで、
うん、
食べる量を調整することができるっていうことが一つ。これで体をね、15年っていう長い時間をかけて証明してくださってる方がいらっしゃるわけで。
うんうんうん、そうだね。でこれなんかがこういうふうに我慢してるっていうことじゃないですもんね、
はい、
ちょっとした意識の違いでっていうことで、いやなかなか面白いお話を。
これは素晴らしいですね。あとはあの本当に食べることでのコントロールも大事なのと同じく、
うん、
体型が変わってきているっていうことを大志さんおっしゃってるじゃないですか。
はいはいはい。
だからやっぱり体型の維持っていうことでは体を使うっていうことも、
うん、
同時にやっぱり進めていくことで、
うん、
変わらない体っていうものを手に入れていけるんだなっていうお話が、
うん
うん、すごくこのメールの中にそうまとまっているなという感じですよね。
うん、まあ、週2回のボウリングね、ボウリング最近行ってないですけど、まあ週2回行ったら結構かもしれないですね、ボウリングもね。
ボウリングは真剣にやる方って結構すごいですからね。
ですよね、
はい、
なんか汗かきながらやってる人とか見かけたりしますけど、
はい、あの真剣にやってる方ってあのものすごいフレーム数投げられたりとかするじゃないですか、
はいはいはい、
あとなんかものすごいカーブをギューンって描いてボールが中に入っていったりとか、
うんうんうんうん、
まあ、あそこまで行くと本当にしっかり運動のペースもね少し持てるんじゃないかなと思うんですが、
うん、あと、まあ、趣味と実績を兼ねてることなので、ね、楽しんでいただいて、
はい、
できると思います。
はい、あとは、まあ、あの半助さんのダイエットを逆の意味で応援されてる、
うん、緩やかにね、まあ、どんなに頑張っても緩やかだと思いますのでお待ちいただければと。
まあそうですね、あの頑張ったの食い倒れの分があるので
、ね、
バランスを取っていくっていう、まあ、見事にバランスが取れているか、あの若干食い倒れに負けたりする日がある。
そうだ、なので、まあ、急激にこう進んでもうダイエットの必要がないとかいうことは私の場合は少なくともないと思います。てか、まあ、皆さんね、一時やるものではないというのはこの番組ずっと言ってきてますんで、
そうですね、
結構管理という意味ではずっとやっていけるという感じはしておりますが、まあ、面白い話、貴重なお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、で、もう一方 グッチさんの方からいただいております。
ありがとうございます。
その後の経過報告ですかね。
はい、そうです、以前メールいただいてるんですよね。
ね、ウォーキングとかランニングとかされてるということでしたが、
はい、トラクター見ながら聞いてくださってる、
はい、グッチでございますということで、周りから痩せたなと言われ始めましたと。
おお、
すごいですね。もう早速成果が、はい、嬉しい限りですが、体重がなかなか減らなくなってきましたと。
はいはい、
そこで私も買っちゃいましたスーパーパーム。
おお、
うわ、
おめでとうございます。パームデビュー、
パームデビューおめでとうございます、はいはい、地元の薬局でも売っておりましたと、本日から楽しんでみますと。でいつも心にみんなのダイエットということで、
はい、ありがとうございます。
最後にまたウヒヒって入ってますけど、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、なんかいいですね、
はい、でも痩せたと言われ始めたっていうのは良いことですね。
うん、まあ、体重が減らないっていうのはね、やっぱり動いて、まあでもグッズさんの場合もういっぱい筋肉ついてるからもういいでしょうって感じがしますけどね。
あと正しい反応ですよ、痩せて止まって痩せて止まっての繰り返しですから、人の体って基本、
うんうんうん、
だから痩せた後に体重が減らなくなってきたっていうのはものすごく正しくプロセスを踏んでるっていうことだと思っていただいて、そこからまた変化をしますから、
うんうん、
ぜひ続けていただいて、
うん、
ここからバームをチャージしていただいて、
うん、
さらなる
加速をしてということですか、
はい、ということで、またこれで経過がいただけたりすると面白いのかなと。
ああ、そうですね。私はね、スーパーファーム、お台場でいただいたやつがもったいなくてまた手つけられていなくてるん
で、でも使ってなんぼですよね。
まあそうなんだけどね、
完全にそれに関しては
まだデビューができていないので、ちょっとどのタイミングで早く使わない、せっかくいただいたのに使わないのは申し訳ないなという反面、もうちょっと習慣がついた時にその差を楽しんでみたいというのがあってですね、
本当に嘘っていうぐらい汗が出続けますから、ぜひぜひちょっとバームを使って汗をかいていただ
きたい。なのでそこら辺も近いうちにスーパーバーム体験を報告したいなと思っているんですが、
ぜひ、
はい、ということで、第3回さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ケンさんの方からもね、その、以前ご紹介したメールの経過報告的なものをいただいているんですが、
はい、
申し訳ないですが、ケンさんのまた来週ねご紹介したいと思います。
そうですね、ちょっと時間を取ってっていうことで、
はい、はい、来週を楽しみにしてくださいということですが、
はい、
で今週ですが、
はい、
モチベーションについてということで、
はい、
長井さんの方が準備してくださっておりますが、
そうですね、うん、まあモチベーションっていうのもあれなんですけども、まあ、基本的にこの番組でもいつも言っている通り、
うん、
割とまあ長いスパンでダイエットというか、まあ体を作ることを考えていけると良いですねっていうお話をさせてもらっていると思うんですが、
はい、
まあ、やっぱり人ってある程度の目標だったり、
うん、
あとは何でしょう、絆みたいなものがあったりすると、
うん、
割と成果を出すために力を発揮しやすいっていう部分があるなと思うんですね、
はいはい、
まあ、この今回のテーマをやってみたいなと思ったのは、
うん、
リスナーさんで、
うん、
ツイッターをやってらっしゃる方が、
うん、
ものすごくなんて言うんでしょう、絆を持ってらっしゃるっていうんですかね。
あ、はいはいはい、
なんかすごくリスナーさん同士で、
うん、
お互いに褒め合ったり励まし合ったりとか、
うんうんうん、
経過報告をなさってとかするのも、
うんうん、
結構目にする機会が多いんですね、
うん、ですね。ハッシュタグの37ダイエット哲夫さんが考えてくれて、はい、まあたまに拝見しているんですが、ものすごい数のハッシュタグで検索すると出てきて、ああすごいなっていうのはね、まあこの番組で何回も言ってきておりますが、これすごいですよね。なんか
びっくりします、
ね。一時のものじゃないというか、ずっと続いてる感じがして。
はい。だから素晴らしいのは リスナーさんでもちゃんと運動も継続をしてらっしゃって、
うんうん、
それこそツイートをして、
うん、
ハッシュタグをつけてくださってっていうことで、うん、それを見た方が、
うん、
お互いにこうつながっていけてるっていうことはとても素晴らしいなと。
うんうん。
まあちょっと僕実は置いてかれてるかもあるんですけど。なんかものすごく僕置いてかれたところですごく、
うん、
みんな連帯感があるなみたいな感じになっていると はい、思っている部分ではある。でもとても嬉しいなと思って見ているところ
です。そうですね。
はい、うん。ありがたいなと思って。で、本当にリスナーさん本当にびっくりするぐらい頑張ってらっしゃるじゃないですか。
うん、そうですね。
多少の雨風雪とかものともしない勢いで頑張ってる。
いや、今日も歩いてるんだとか、本当に雪の人がね。
すごいですよね。本当にだからそこは素晴らしいなというのがありまして。まあ本当にその時に、自分たちが直接会ってないにしても、
うん、
違うところで取り組んでいるっていうことが、
うん、
お互い共有できてたりすると、
うん、
すごくモチベーションとしては高まるんだなと思ったっていうところがあるんですね、
うんうんうん、
で、まあ、あと本当にダイエットっていうことで考えたりとかすると、
うん、
まあ、日本ではなかなか目にしないですけども、
うん、
アメリカとかだといわゆる肥満外来みたいなのもあるんですね、
はいはいはい、
だから痩せなければならない、
うんうんうん、
命のためにみたいなところがあったりする方が多いっていう実情もある中、
うん、
まあ、日本だと割とそこまで行くことはあまりないので、
うん、
自発的な意思に基づいて健康のためだったり、
うん、
あとは自分の、理想のためだったりっていうことで頑張られる方多いなとは思うんですが、
はいはい、
まあ、その時にだから痩せなくちゃいけない方っていうのは、
うん、
まあ、それこそ本当に生命の危機にさらされている中で頑張られるので、
うん、
もう本当にそこはがむしゃらになっていくじゃないですか、
うんうんうん、
でも多分日本国内でのお話で考えると、
うん、
ダイエットされる方って痩せていけるといいなっていう部分だと思うんですね、
うんうんうん、
そうすると痩せていけなくてもいいなっていうのが若干裏に芽生える部分がありまして、
うんうん、
そこの部分を要は解消してあげるために、
うん、
目標を設定していけたりするのはとても良いことだと思っているんですね、
うんうん、
例えば何かが、まあ、今だと本当に例えば卒業入学に向けての準備のシーズンとか、はいはい、新生活のスタートっていうことに対して、
うん、
皆さんいろいろ準備を始める時期っていうのもあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんでそれまでに例えばどのぐらい落とそうとか、
うん、
いう目標を期限を定めていくと、
うん、
まあ、成功しやすいかなと。
あ、なるほどね。
ただその期限の定め方に関しては、
うん、
自分で決めると、
うん、
厳しすぎるか緩すぎるかっていうところ。
ああ、でも難しいですよね。
そうなんですよ。
どれぐらいの期間でどれぐらいこうコントロールできるかっていうのが分からないからっていうのもあるし、
大体みんな希望で言うじゃないですか、
うん、そんな
2ヶ月で8キロ痩せなくちゃいけないんですとか
はいはいはい。
でもそれがじゃあ8キロがどのぐらいだったら実現が可能なのかとか、
うんうん、
1キロ落とししろがあるのかとかいうことっていうのはちょっと置いておいて、
うん、
まず希望から考えるじゃないですか。
はい、
なのでうまくいきづらいことがあるっていう側面は持ってると思うんですね、
うんうんうん、
だからその部分をやっぱり正確に判断ができて目標が定められると、
うん、
モチベーションが要は落ちないって言ったらいいんですかね。
あ、なるほどね。
目標に対して正しくアプローチができるので、
うんうんうん、
あまりにもかけ離れていると、
うん、
こんなにやってるのになんで落ちないんだろうと思い始めるんですよ、
うんうんうん、
でもこんなにやっているっていう根拠が自分の中にしかなかったりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからそれを客観的に見れた方が成功しやすいし、まあ、モチベーションの維持もしやすいなと思うんですね、
うんうん、
だからそこに関しては本当に誰か分かっている方だったりとか、まあ、
うん、
いわゆる自分以外のところで基準っていうのを定めてもらう方が成功しやすいなと。
なるほどね。
あとはまあ一般的なダイエットの基準で言うと、
うん、
普通に順調に体を動かしていって週3回ぐらいですかね。でお食事もちょっと抑えてっていうレベルで考えていくと、
うん、
1ヶ月1キロ落とすのが順調って言われてるんですよ。
1ヶ月1キロね、はいはい、
1.5 キロ落ちたらものすごく順調っていうレベルなんですね、
うん、
本来だと、
うん、
だからそれを超えるところでやっていこうとすると、
うん、
やっぱり自分の中でだと手に負えない部分っていうのもあるじゃないですか、
はいはいはい、
それを例えば身の回りの例えばスポーツクラブとかでも良いんですけれども、
うん、
に行ってインストラクターの方に相談をするとか、
うん、
まあ、あとはこの番組にご相談いただいてもあれなんですけれども、
うんうん、
お話をいただいたりしてちゃんと基準を定めて目標を定めると成功しやすいと思うんですね、
うん、なるほどね。
あとはそのことが楽しめると思うんです、
うんうんうん、
基本的に楽しくないとモチベーションって維持できないじゃないですか、
うんうんうん、
やらなくちゃいけないと思ってやることってしんどいじゃないですか。
そうですね。
あとやっぱりやらなくちゃいけないと思って動いている時って、
うん、
体の反応が悪いんですよ。
ああ、はいはいはい、やらなきゃ的な。
そうですね、すごいざっくばらんな言い方をすると、うん、汗をかきづらかったりとか、
はいはいはい、はい、
あとは怪我をしやすいっていうのもありますよね。
ああ、なるほどね。
だからそこをやりたいっていうことで楽しんでやっていけると、
うんうんうん、
汗をかくと気持ちがいいとか、
うんうん、
体が締まっていくのが分かるとかいうのが分かっていると、
うん、
続きやすいじゃないですか。
まあそうですよね。なんかしなきゃっていうのと、やっぱり、あ、何、楽しいからとか、なんか気持ちいいからしたいとかっていうの、じゃあ明らかに
続き方が違う。
違いますもんね。
ありますよね、
うん。
だからまあ本当に楽しむっていう要素は、十分に考えていただいてっていうのは大事なところだなと思ってるんですね。
うんうんうん、
ただその楽しんでどのぐらい落ちるかっていうのを定めなくちゃいけないっていうのと、
うんうん、
あとはまあ本当にあの、これはすごくよくあるんですが、
うん、
例えば自分でダイエットを始めようと思っていろいろな情報を今だと入手できたりするじゃないですか。
はいはい。
で、そういった中で自分の好きなことはやっぱりたくさんするんですよ。
うんうんうんうん、
むしろそればかりをして、
うん、
本当は違うこともした方が、
うん、
が出やすいのに、
うん、
そこまでなかなか至らないみたいな。
ああ、なるほどね。
例えばあの筋トレが好きな方、
うん、
筋トレばっかりやるんだけれども、
うん、
体脂肪が落ちませんっていう話だったり、
はいはいはい、
でもそれは体脂肪を落とすために有酸素運動が足りないとかいうことがあったりするじゃないですか、う
ん
う
ん、はい、
あとは逆にいつも普段歩いてたりはするんだけれども、
うんうん、
10キロを毎日歩いていてもなかなか体重が減らないっていう方は、
うん、
じゃあ例えば筋力がちゃんとついているのかとか、
うんうん、
水分をしっかり取れているのかとか、そういう部分を多分忘れがちになっていることが多いんじゃない
ですか。はいはいはいはい。
なのでそのあたりの部分もちゃんとあの何が必要でっていうのも分かっていると、
うん、
やっぱり成功がしやすいかなと。
なるほどね。
まあ多分ちょっと矛盾した感じの話になりやすいのでちょっと補足をさせていただくと、
うん、
あの辛いこともやった方が良いんですけれども、
うん、
あのその後に楽しいことが待っているっていうことを考えながらやってもらえる
まあそうですよね、うんうんうん、
そうじゃないとあの話がお前さっき言ってたことと違うだろうって言われそうなので
うんうん、うん、
いやでもあくまでもあの本当に楽しむっていうことは大事なんですけど、
うん、
楽しむために自分に足らない部分を埋めるっていう感覚を持っていただくと成功しやすいかなと。どうしてもあの自己流だと偏りやすい部分っていうのは出てくるので、
はいはいはい、
そこを本当にあのある程度必要なものが何っていうのが分かった上でできると、
うんうん、
早く成果が出やすいだろうなと。
うん、なるほどね。まあ、極端な話したら、ね、腕立てが楽しくて腕立てばかりって腕の筋肉はあるけどお腹がでっぷりみたいな形になっちゃったりっていうこと
です、ね、はい、あとはもうものすごく動いてるんだけれども体重が減らないんですって言ってるそばから食べてるみたいなことだったりとか
そう俺かもしれないけど
いうことになっちゃうじゃないですか、うんう
ん、なるほどね。
だから本当に何が必要なのかっていう話だと思うんですよね、
うんうんうん、
そこをあのちゃんと決めていって目標をちゃんと定められて、
うん、
そこに向けて動いて減らせていくと、
うん、
すごく楽しくなると思うんですね。あと体 の, あのどういう段階を踏めば自分の体重体脂肪が落ちていくっていうのが分かると、
うん、
ものすごく楽しいですし、うん、リバウンドをしづらくなるんですよ。
おお、それはいいですね、
はい、あと食べる量のやっぱり適正っていうのも分かってきますし、
うんうんうん、
動く量の適正も分かるしっていう、
うん、
一番だから怖いのはあの頑張りすぎると、
う
ん、何でしょう、まあ、中毒症状までは言わないですけども、いわゆるワーカホリックみたいな感じの状況に、
はいはいはいはい、
なるような、やらないことによって不安感が募ったりとか、
うんうんうん、
あのやってないんで太っちゃうみたいな脅迫観念に駆られることっていうのもまた真面目な方ほど多くなるので、
はいはいはい、
そこでちょっと楽しめる要素だったりとか、
うん、
あと、まあ、1週間のうちに1回、うん、2回ぐらいは息抜きができるっていうか、この日は多少を、
うん、
やんちゃなことをしても許されるみたいな日を設けておくと、
はいはい、
バランスが取りやすいかなと。
あ、なるほどね。例えば動くことで言えばもう今日は何もしないでやめちゃおうかみたいな日がたまに入れちゃってもいいかもしれないということ、うん、
そうですそうです。あとはあの今日はすごい昨日すごい頑張ったから、
うん、
今日はじゃ あのちょっとだけおやつを食べてもいいんじゃないかとか、
あ、はいはいはい、
いう形でこう振り分けていくと、
うんうん、
バランスが取れて良いんじゃないかなと、
うん、
我慢すれば我慢するほど、
うん、
結局脳から正しく体に対して信号が送られないんですね、
うんうんうん、
ということは体が反応しないじゃないですか、
はいはい、
ということは動いても成果が出づらいんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、だからそこの部分をやっぱり正しく信号を送って反応を正しくさせることが、
うん、
一番効率よく体を変えるっていうことにつながると思うので、
うんうんうん
うん、どこかでやっぱり楽しむっていう要素を入れていくと、
うん、
とても結果が出やすいんじゃないかなと。
なるほどね、
思うわけですね、
うんうん、まあ、結局なんかしなければっていうところだと続きづらいし、やっぱりどうせだったら楽しんでやった方がいいですもんね、
はい、あとは本当にツイッターみたいな形で、
うん、
あ、この人こんなに頑張ってるんだったら自分今日ちょっとサボろうと思ってたけど頑張らなくちゃとか思える部分っていうのもある。
あ、はいはいはいはい、
それはだからすごくいい活用方法だなと皆さんを見ていて思ったんですね、
うんうんうん、
なんかこれもう結構サボりたくても背中押されるなって思ったんでぜひちょっとこれは続けていただきたいっていう
そうか、我々のためにも、
はい、だからとてもいい傾向だなと思うので、こうお互い励まし合って、
うん、
今日も本当に頑張りましたねみたいな感じで、
うん、
お互いこうねぎらい合うっていうのもとても良いでしょうし、
うんうんうん、
あとはただそこでちょっと一点気をつけておいていただくと良いのが、
うん、
要は例えば誰々がこういうことをやって痩せたよっていう話を断片的に聞くじゃないですか、
はいはいはい、
だからこれした方がいいよっていうのをざっくりとした情報で聞いて、
うん、
始める方がいらっしゃるんですけれど、
うんうん、
必ずしもその方にフィットしてるかどうかっていうのはまた別じゃないですか、
はいはいはいはい、
だからそこの情報 の、 うん、断片的な情報を軽くポンって投げて進めるのだけ、うん、NG っていうことをだけ分かっておいていただいて、
うんうん、
お互いこうちょっと今日はこのぐらいやりましたみたいなことを、
うんうん、
こうなんでしょう、連絡を取り合うっていうんですかね、
うんうん、
いう形でつながっていたりするのはとてもプラスに働くんじゃないかなと。
なるほどね、
これはだからリスナーの皆さんに教えていただいた感じですね、むしろ。
いやーね、この見てるとこれぐらいをこれぐらいの時間で歩きましたとかいうのがね、僕はこう見てて、あ、みんな頑張ってるなって、僕もやんなきゃなっていうのももちろんあるんですけど、
は
いろいろ数字を書いてくださる方がいらっしゃるじゃないですか、
はい、
そこら辺がすごくね、あ、みんなこれぐらいでやってるんだみたいなのがすごく参考になって、ね、
すごいです。だって10キロとか普通に歩かれたり走ったりとかされてます
もんね、うん、
10キロって結構な距離ですよ。だって、
うん、すごい距離ですね。
なのでそれを本当に毎日のようにやってらっしゃったりとかされるわけじゃないですか。だって5キロだってものすごいですからね、毎日積み重ねていったら。
ですよね、毎日とかになるとやっぱりきついな。
単純にだって毎日やっているとしたら2週間やったらフルマラソンっていう勢いなんですよ。
うんうんうんうん、
っていうことは1ヶ月でフルマラソン2回参加するぐらいのじゃないですか。
ですよね。
だからすごく頑張ってらっしゃるんですよ、
うん、
皆さん。なので僕今日の収録のギリギリ前までずっとバイクを越えてたんですけど。
そうなんだ。なるほどね。まあでもこういうふうに、まあ、書くことでこうまあいろいろこう今僕これぐらいやってますみたいな方法とか、まあ、他の人のを見るとかいろんな意味でこれ活用してもらうとね、37ダイエットだいぶいろんな方が書いてくださっているので、
本当にいろいろな方がいろいろな場所でそれぞれ努力してらっしゃるっていうのが、
うん、
シャープ37ダイエットを見るとものすごくわかるので、
うん、
非常に励みになるなと、
うん、
思っていたりとかしまして、本当にだからリスナーの皆さんの頑張りに頭が毎回下がりますね。
そう、これこの皆さんの書き込みに我々も後押しされている感が、
もう後押しされているというかものすごくプッシュされている感じ
こんだけやったけど永井さんはとか半助やってんのかお前みたいな感じ、
やらない弟子だとか、うん、ちょっと忙しくてできませんでしたっていう言い訳がもう全くできない状況になってますからね
ですね、こんだけ並んでくるとね、
はい、
ずらーってありますもんね。
すごい、本当にだからリスナーさんが単純にすごいなと思います、うん、皆さん素晴らしいです本当に、うん、頭が下がります。
まあでもこれもね一つのモチベーションとして、
はい、ぜひだからもっとつながっていただいたりとかして、うんうん、本当に皆さんでこんなことやってるよっていうのもツイートしていただけたりすると、
うん、
とてもまたモチベーションが上がるんじゃないかななんて。
そうですね、
はい、
まあ本当になんて言うんだろう、やらなければっていう 意識よりは、まあ、どうせなら楽しくやろうよっていうところですよね。
そうですね。楽しいと続くしって言ったら、ちゃんと、いわゆる客観的な判断に基づいて正しく目標を定めると、
うん
うん、楽しむことに結果がついてくるっていう感じですよね。う
ん、一つの目安として、まあ、一月体重を減らすことで言えば1キロぐらい
が一応標準で、体に負荷をかけずに、
うん、
適度な量を動かしていったり食事を適度に抑えるっていうことで考えると、
うん、
順調に痩せる量って言われてます。
まあ、目標の設定の一つの目安として、
そうですね、
1キロぐらいみたいな数字を使って、
は
い、
だから5キロとか6キロ落としたいときにはこのくらいの月数を考えておいた方が良いって思っていた、
うんうんうん、まあ、6キロぐらいの体重減を目標とするんであれば6ヶ月ぐらいのスパンで考えて目標を立てた方がいいよということです、
はい、そうすると無理なくクリアできるっていうことですね、
うん、なるほどね、はい、ということなので適切な目標設定をして、まあ、そこら辺なんかまた目標どれぐらいにしたらいいんだろうみたいな分からない部分があったらまたねメールの方、
そうですね、本当にお一人お一人やっぱりこれも違うんです。男性か女性かでも変わりますし、
うんうんうん、
20代なのか40代なのかでもやっぱり変わっていく、
うん、
あるの で、
そうですね、
今お話してるのはあくまでも一般論だったりとか、
うんうんうん、
平均値っていう部分のお話なので、
うん、
もし本当にそういう部分がちょっと分かりづらいよっていう方であれば、お気軽にメールなんかをいただければ、
うん、そうですね、こんな状況なんですけどどれぐらいの目標設定がいいんでしょうねみたいなご相談もいただければ、
はい、
またご紹介したいと思いますので、送ってくださいということで、そいよいよ、
はい、まあ、あれだけハードルが上がった後なんでこれとても
やってきちゃいました。今週のセカフェの時間に行きたいと思います。
はい、
はい、ということで、今週の成果発表の時間です。
待ってました。
この勢いじゃないとやってきませんが、ね、でも今週は少し動けました。
そうですよね、励まされたりしてたのも見てたんです。
そうね、もうなんかこうやるとこう皆さんが、ね、さっきもご紹介しました37ダイエットで書き込むといろいろコメントをくださったりするので、そこら辺もすごくモチベーションに役立った出していただいているという感じでございますが、
なんかすごい見守られてるんだなと思いながら見てました。
もうありがたい限りですよね。なんでしょうね、こう食い倒れで書いた時に、
はい、
乗っかるよとかいいのみたいなこうチェックも厳しいんですけど、動いた時に励ましてくれるのもすごい見てくれてるんだなっていうのはね、すごい嬉しいですよね、やっぱり、ね、
そうですね、なんかものすごく励まされてますよね、
うん、なんか どっちもありがたい感じがしますが、今週動けたのが、はい、まずウォーキングしてみました。
おお、いやいや、これ結構久しぶりに動いたっていう話が出てきた
ちょっとね、自転車ってなるとやっぱりこう少し時間的に余裕が必要なんですよね。
はいはい、
まあ、ヘルメットやらタイヤの空気入れたり、靴履き替えたり着替えたりみたいないろいろなあれが前後にひっついてしまうので、
はい、
これで乗れるの自転車だけって考えるとやっぱり回数ができなくなるなとか思って、動けるちょっと30分とかね、
はい、
そういう時間ができた時に、まあ、ウォーキングだったらそのまま、まさしくこれ初め歩いた時ってもう仕事が終わって自宅に帰ってきて車止めて、
はい、
で、まあ、家に帰ってからまあ家で作業しなきゃいけなかったんですけど、
はい、
まあ、とりあえず車を止めてもう荷物を持ったまま家に帰らずにそのまま歩いたみたいな とりあえず30分は時間が取れそうだからこのまま歩いちゃえみたいな感じで、
はい、
あこれありだなっていう発見をしましてですね、まず1回、うちのそばのですね県立の公園をぐるっと一周歩いて、
はい、
まあ2キロなんですけどね
まあまあまあ
歩いた距離としてはまあ2キロ歩いて、まあ、30分弱ぐらいの時間で、ああなんとなくまあそんな感じで歩いてみたんですけど、はい、いいかもしれないと思って。
そのいいかもっていうのはどんな意味合いで？
ね、ウォーキング自体にあまりこう魅力を感じてなかったんですよ。
ああ、なるほど。はい、うん、はい、はい。
自転車はもう好きで乗ってたじゃないですか、この番組始める前からね。
そうですよね。
走ってくるのが楽しいっていうのはあったんだけど、ウォーキングって自転車に比べると移動量は少ないでしょ
う。そうですね。
で、なんか、あんまり面白くない、ただ歩くのって面白くないかも、みたいなのは正直あったんだけど。
はいはい。
いや、意外と、まあその、自転車とは違うスピードで、こう、距離は少ないけど、スピードが違う分見えてくるものもやっぱ違うから
景色は違いますよね。
うん。ウォーキングも楽しいやと思って
です、ね、おお。
もうでもそれと同時に意外ときついやっていうのが、
はい、そうですよそうですはい。なんでこのままの流れでいったら僕ウォーキング一生懸命やってる方に謝らなくちゃかと思ってたんですが、はい、ウォーキングの価値を再発見ということでき
つかったです、はい、やっぱ、まあ、デルデル歩いてちゃいけないやっていうのもあったんで、まあ、もうちょっとね、ごくごく習慣がついたら心拍とかもちゃんとやっていけるといいなと思いながらも、まあ、今は楽しもうと思って、
そうですね。
そこら辺はあんまり考えずに、ただ、デルデル歩いてちゃいけないやっていうのはあったので、はい、この番組で何回かお話がありました。姿勢を、まあ、正しくするっていうのと、あと歩くときにこう地面つかむみたいなのをちょっと意識したりとか、
はいはい、
あとそれも意識したのと、あと歩幅をちょっと広めで大きく動かすといいっていう話があったので、
はい、
歩幅 をなるべく大きく取って、
はい、
で少し意識して早めに歩いてみたいなのをしたら
結構
きつって
、はい、そうなんですよ
あっという間にきつくなりました、
はい、
結構大変なんだなとか思って、で歩き終わった時に、まあiPhone のソフトで哲夫さんが紹介してくれたランキーパーというのを動かしながらやって、はい、ああ歩いたとピッて止めたら 1.9 とかなっててえとか思って今の 1.9 とか思って20キロぐらい歩いた気分なんだけどみたいな感じだったんですけど、まあ結構きつかったので、まあでも面白いなっていう感じがしたんですけどね。
ああいいことですねそれは、うん、
でそれが2回続いたのかな、
はい、
あ違うわ、1回それをやって、
はい、
都内に出た時にもうちょっとそのランキーパー使って、
はい、
銀座の方にちょっと用事があったので、
はい、
で出かけた時に、何箇所か回らなくちゃいけなくて、それもちょっと意識して歩いてみようと思ってランキーパーつけて、その時と同じように歩いてみたんですが、はい、やっぱりきつかったです。
お
で歩いたのと、うん、で1日間が空いて自転車にようやく乗りました。
お
でこれもやっぱちょっとね1時間ぐらい時間もうできたというか、もうこの時は意識的にちょっと作ってみたんですね。
はい。
なんかこう、なかなかこう動く機会がなくて、その歩いてみた時になんかちょっと頭がすっきりしたような感じもして、
はいはいはいはい、
ちょっと体を動かした方がかっていいかもしれないなと思って、もう1時間だけっていうのでこう自分にこう言い聞かしていろいろやらなきゃいけないことがあるんだけど、
はい、
まあ、1時間動かしてその後すっきりして効率よくなればいいじゃんっていうので、
はい、
ちょっと出るのにもやっぱ罪悪感があるんですよね、なんかやらなきゃいけないのがあるのに、
はいはいはい、
好きな体を動かすというかそういう好きな自転車に乗ることが、うん、なんとなく罪悪感があったんですけど、まあ、体を動かしてすっきりしてその後効率が上がればいいかなっていうのでちょっと1時間だけ時間を区切ったんですけど、さっきもちょっと言いました、はい、ね、乗るまでの準備とかもあって時間を引いちゃうと1時間まるまる走れたわけじゃないんですが、
はい、
ランキーパーで測った時間で36分、
はい、
で、ランキーパーだと 9.3 キロか、ね、でもサイクルメーターで言うと何キロだったっけかな、12キロ弱ぐらいは走れたのかな。
おお、
でまあ、時間でいうと40数分みたいな1時間やっぱ弱っていう感じだったんですけど、
はい、
でもねこの時は結構ペース良かったんですよ。サイクリングロードが散歩してるとかジョギングしてる人があんまりいなかったんで、
はい、
結構自分のペースで走れたので、結構いい感じでこの時もだからぜいぜいハーハーしながら帰ってきたような感じですね。
どうでしょう、効率は上がりましたかその後。
ね、やっぱりね動いた後の方が、まあ、効率上がってるかどうかはちょっと分かんないけど判断がしづらいんだけど、
はい、
でも気分的にすごくリフレッシュされるのと集中できますねその後の方が。
そうなんです、意外と動くと頭が冴えることは多いんですよ、
うん、なんかもんもんもんとするとなんか変な方の話になっちゃうけど、なんか考え事とか何か作り出さなきゃいけない時にうまく出てこないかったりする時があるんですけど、
はい、
それがなんかすごい悪循環な感じがしてね。でこれ乗って帰ってきた日とかはその後、まあ、ぜいぜいハーハーしちゃってるんでその後、まあ、1時間と言いながらも、うん、帰ってきてすぐ作業できたわけじゃなかったりはするんですけど、
はい、
でもトータルで考えるとやっぱり動いた方がいいかなっていうのはやっぱりありますね。
お、
精神的にというかなんて言うんだろう、すごくすっきりするのかなやっぱりっていう感じがして、まあとりあえず自転車は乗れたんですが、ここら辺からあれなんですよね、雪になっていくわけですよ。
はい、まあ、でも雪1日ですから降ったら
そうだね、雪は言い訳にならないね、
はい、
だけどここら辺からその後一回、またも公園の方を歩いて、この時もやっぱり 1.9 キロで30分弱ある、はい、感じですかね。でその後がその雪のあたりからちょっと時間がなかなかっていう感じでバタバタしてしまって動けていないんですが、
はい、
ウォーキング2回、まあ、都内でもう用事済ませながらのも入れるとウォーキング3回と自転車1回、
はい、
っていう感じでございます、
はい、
あとねムーバレックスがねこれどれにもこうプラスができなかったんですよ。
はい、まあまあまあまあそれはね、うん、そんな時もあるっていう感じで、
ちょっとこれやっぱりどうせ歩くんだなとかどうせ自転車乗るんならその前にムーバレックスやってみたいなと思うんですけどね。
っやっていただくと多分また違った形でね成果現れやすいと思うので、
うんうんうん、
ぜひちょっと次の段階として、
うん、ですねっていうのがうまくこうプラスでやってみたいなっていうのがあるんですが、ムーバレックスはねもう一つ、やっぱり未だにぜいぜい派、まあ、ぜいぜい派まではいかなくなりましたけど、やっぱり少し息が上がるぐらいはいくんですね、未だに。
はい、はい。あ、でもそれは別に間違ったことではないですからね。
なんか、全然、こう、余裕でできるっていうところまでなかなかいかないですよね。
動ければ動けるほど、しんどくなっていくと思うんですよ。
うん、あ、そうなの？
うん、本来は一応そういう風に考えて設計はしているつもりなので。
ほうほうほう。
だから動けるようになればなっていくほど、
うん、
結構あれ
きつい、じゃあいつまでもきついのこれ。
楽には、いや体が慣れるときはきますけど、
うんうん、
慣れたなっていうか楽になるなっていうのを実感するまでに普通の運動よりも少し時間はかかると思います。
あ、いいですねそれは。
はい、一応それを狙って設計をしているので、
うん、あ、じゃあしばらくきつくても大丈夫なんだ。
でも体にとってはプラスに作用してるっていうことだと思います、うんうんうん、
や、なんかいつまでもこんなにきつくて、俺はいつになったらこれ楽にこなせるようになるんだろうっていう、ちょっとそこ時間を長くしたりとかっていう話があったじゃないですか。
はいはい。
そこにたどり着かないよとか思ってちょっと心配だったんですが、まあまだとりあえずいいのかな。
うん、まだ大丈夫です、大丈夫です。
あのね、やっぱ体が芯から暖かくなる感じがして、
はい。
暖房がいらなくなるんです、しばらく。
おお。
なので夜寒くて、あ、寒いなと思って暖房をプッてやる前にちょっと、まあ、さっきも言いましたけど仕事でね頭がこう硬くなってるというか、あれ、うん、雪詰まっちゃってるような感じの時に、あ、ちょっとどうせだったらムーバレックスしとくかと思ってムーバレックスしたら、
はい、
その30分、1時間までいかないですけど、30分今日はこう暖房いらないやと思って。
ああ、じゃあ体がやっぱりかなり代謝するっていうことですよね。
うん、なんか、暖房とかで温まるのと違って、体が温まってる感じがあって、しばらくだからそのまま平気になったのと、はい、やっぱりやっぱ頭がすっきりして少しリフレッシュできて、これうまいタイミングでできるといいなと思ってるんですけどね。
そうですね、うまくコントロールができると、うん、僕もでも煮詰まった時は腹筋とかします、やっぱり。
あ、そうなんだ。
うん、ちょっとどうしても煮詰まっちゃって身動き取れないなと思う時は、
うんうん、
その気分ではないんですけど腹筋とかをやったりすると、うんうん、結構割と頭すっきりして吹っ切れて、
うんうん
うん、そうですね、意外と効率が上がったりすることが多いですね、
うんうん、こうなんか煮詰まっちゃうとそういうとこに気がいかなくなっちゃうっていうのもあるんですけどね、
はい、
ふと思いつけたらちょっとそれをやって、まあ歩きに行ければ一番いいんでしょうけどね、まあ、真夜中とかまでやってたりするんで、夜中とかに、まあ、ムーバレックスだったらこう家の中で簡単にできるので、
そうです、
すごくいいなと思って、そういうの何回か夜やってたりしました。
はい。
で、数字の発表なんですが、
はい、
先週ご紹介した数字が、あれ、ちょっと待ってください。これ色つけてなかったかな。
もうこうやって引っ張れば引っ張っていくほどハープが上がっていったの。
準備はしてたのに失敗したな。
聞いてくださってる方 の、 ハードルがどんどん上がっていってるなと思ってるんですけど。
体重が 78.9、
はい、が
前回ご紹介した数字でございますが、今週の体重が、はい、準備できてないじゃんっていうところなんですが、これだ、よし、今日測った数字でいきますと、
はい、
体重が 78.8。 あ、いいじゃん。
はい、お疲れ様です。
よかった。
いいんじゃん。まあいいかどうかって言われると、とりあえずキープっていうレベルですよね。
誤差ですね、
はい、まあまあまあまあ、とりあえず体重は、まあ、減りましたと。
うん、
減ったか増えたかで言ったら減りましたと。
そうなんですけど、そう、なんでビビっていたかというと、
はい、
それまでの数字ゾウゾウゾウでずっと来てたような感じだったんですよ。おかしいなとか思って、全然減らないそうで思って、ちょうど動き始めて、まあ、すぐ出ないとは思ってはいたんですが、見事にゾウだったので、危うく80見るところだったんですが、まあ、ギリ、
そうですね。
5ぐらいのところで踏みとどまっていた感じだったので、はい、ようやく、ちょっと今、グラフが下降気味になった感じでございますが、
まあまあまあまあ、まあ今体重ですからね、まだ他にも残ってます、ね、
はい、いきます。体脂肪が前回ご紹介したのが 20.2、
はい、
で、今日測った数字が 19.3。
おお、おめでとうございます。
でもこれ誤差かなっていうちょっと気がする。
まあでも一応まあね、これも増えたか減ったか理論で言ったら減ったっていうこと。
うん、
でもまあ 1% 弱落ちてますね、
うん。
やっぱでも動いた分体が反応したんですかね、これは。
なんですかね。でもこれもね、21.1 までいってたんですよ。収録直後が。うがーとか思って、それが、まあ、1回だけだったらあれなんですけど、2日続いたんですよ、21.1 っていうのがね。
はい、
あ、これどうしようとか思ってちょっとビビっていたんですが、ようやくまたこちらも加工しつつあるので、動いた成果が出てるうちに次の動きをしておかないといけないなというのが、今の心境でございますが、
はい、
ところがです、ウエスト、
はい、
前回ご紹介したのは96、
はい、
これがですね今日測ったとか書いてない、96.5。
ああ、まあまあまあまあ、はい、お疲れ様でした。
ウエスト増えちゃったのはちょっとショックですね。
まあ増えたか減ったかで言ったら増えた。でも 0.5 センチですから、
うん、なんですけどね、まあちょっと増えたところで維持してたから、それをさらに増やしてしまったのでちょっとまずいなっていうのはね、ちょっとまたこの動きを続けて
そうだなと。まあでも一番でも分かりやすいのは、動いていくと割れてやっぱり痩せることに対してつながっていくっていうことではあると思うんですよ。
ちょっとやっぱりその食べた時もそうですけど、動いた時もやっぱタイムラグはねあるみたいで、
そうですね、
動いた頃像がまだ残っていて、ようやくここに来て少し見え、まあ少しほんの少しですけどね、見えてきた。せっかくだからやっぱりこのまま続けたいなと。
はい、ぜひぜひ。なのであの、うん、ツイッターで半助さんが動いてるっていうツイートを見たら、ぜひ皆さんこう、うん、励ましを
ぜひ
入れていただいて、
ぜひ、
あと食べてるっていうツイートがあったら、うん、ぜひ温かい目で監視をしていただいて、
つくよって、ね、大丈夫っていうツイートをよくいただきますが、はい、ということで、まあでもウォーキングは面白いなと今。
でもそれは良いことですよね。今まで自分が本当にさっきの話じゃないですけど、
うん、
自分があまり好きとか嫌いを考えたことのないものに対して、
うん、
新たな価値を見つけられたっていうのは、
うん、
いわゆる世界が広がるっていうことでもあるじゃないですか、
うんうんうん、
だから運動の選択肢も増えるわけで、
うん、
だから今日ちょっと時間がないけどウォーキングだったらできるっていうことが選べるようになるじゃないですか。
そうそうそうそう、そこがね、なんか30分だと乗りに行けないよなっていう頭しかなかったんですけど、
はい、
まあ、30分だから自転車はちょっと無理だけど歩きだったらできるかなっていうのが今のイメージかなっていう感じですけどね、
はい、なので運動のバリエーションが一つ増えたっていうことですもんね。
うんうん、あと、まあ、ムーバレックスがやっぱりうまく、まあ、毎日できるようにしたいなっていうのと、あとは、運動の前に、こう、組み合わせた時に、どうなるのかが、早くやらなきゃとか、やりたい感じ
ですね。組み合わせていただくと、本当に汗をかく運動の前には、有効に働くと思うので。
うん、あ、そう、汗っていえば、この、はい、さっきご紹介した歩いたのと自転車が、汗をかくっていうレベルのぜいぜいハーハーしてるんだけど汗がうまくかけなかったんですよ。
まあなるほど、
うん、ベターっとした感じにはなったんで、まあ、多少汗はかいてるんですけど、こうなんか T シャツが濡れてるとかそんな感じにはならなかったんで、やっぱりもうちょっと時間長くしたりとかうまく汗かけるようにしたいなっていう。
体の中心を温めるっていう作業がやっぱり大事なので、
うんうん、
やっぱりいつも言いますし、これからの時期もやっぱりお願いはしたいんですが、
うん、
腹巻きを巻いておくのは、
うんうん、
とても大事かなと。
あ、そうそうそう、だからね、まあ、この全部やった時にはタイツ&腹巻き。
あ、じゃあバッチリですね。もしあれだったらそこに使い捨て回路とかを、
うんうん、
入れていただけたりすると。
あ、なるほどね。
とにかく体感が温かいと汗出やすいですから、この時期は特におすすめしやすいですね。
へえ。ただね、前久々に乗ったなんて言ったのももうずいぶん前なんですけど、
はい、
その時全然汗かけなかったって言ったと思うんですが、その時と比べると、はい、やっぱりそのうっすら飛ぶした分だけはやっぱり自転車乗ってる時暖かかったですね。まあ、お腹もタイツも、
はい、
なのでその分そのうっすらと汗かけた分だけ差が出たかなと思って。
そうですね、やっぱり汗かくっていうのは脂肪がうまく分解されていく状況が生まれやすいので、
うんうんうん
うん、なるべく本当に汗をかくコンディションで動いていただきたいなというのは、
うん、
っぱりありますよね。だからそのためにあの体の中心部を温めておくと本当に汗かきやすいですから、
うんうん、
ぜひちょっとこれからの季節もまだ油断せずに体の中をそう温めておいていただいて、
うん、
動いていただくと、うん、やっぱりより成果が出やすいんじゃないかなと、
うん、そうですね。なのでまあ次は、まあ、これを続けるのがまあ一つの目標であって、プラスちょっとうまく汗をかけるようにしたいなと思うんですけどね。もうちょっと時間が長く取れるといいかなと考えております。
はい、
はい、ということで一応動き出せ始めましたということで、
はい、
これが来週ちゃんと続いてますとご紹介できるように。
まあそうですね、まあこれででも皆さんのね、あのこれでチェックがたくさん入ってくることだろうと
なのでまあ歩いてますみたいなツイートがあった時はぜひしっかり歩いとけよっていうリアクションいただけるとモチベーションにつながると思いますので、
そうですね、
皆さんのツイートに助けられて頑張っていきたいなと、
はい、ぜひぜひ
思っております。ということで、お届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのはハンスケと
永井でした。
はい、また来週
ありがとうございました。
ありがとうございました。